The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
クリスチャンにとって死を待ち望むことはとても難しいと思います。死を待ち望むことを語っているとても短い聖句を見てみましょう。詩編25編5節です。ダビデは、私はあなたを一日中待ち望んでいるのですと言っています。死を一日中待ち望んでいるとは信じがたいとは思いませんか？できるだけ実際的な話をしたいと思います。軽々しく死を待ち望みなさいと言おうとは思いません。待つことに困難を覚える人たちがいるからです。例えば、長い間死をずっと待ち続けているという人がいることでしょう。反抗的な子供がいて、その子のために祈り続けていたのに、思春期になって家出をしてしまったという人がいるかもしれません。子供の居場所は知っているけれど、その子は家に近づこうとしません。反省して謝ることもなく、家族に愛を示そうとしません。この子供のために何年も祈り続けてきています。そのような時、誰かから死を待ち望みなさいと言われても、次のような思いになるのではないでしょうか。それはわかります。でも、こんなに長い間祈り続けています。もう何年もなるのに、何の変化もありません。また、とても暗いトンネルのような中で待っている人がいるかもしれません。私たちの人生には、不安や恐れに取り囲まれているような時期があります。例えば、進むべき道が漠然としていて、どこへ向かうのかはっきりしないかもしれません。病気になり、医者にはそれが何の病気かわからず、ますます病状が悪化してきていると感じているかもしれません。あるいは、腫瘍が転移し、私は治るのだろうか、適切な治療を受けているのだろうか、もっと良い医者がいるのではないだろうかと、不安になっているかもしれません。そのような時に誰かから、死を待ち望みなさいと言われる時、心の中で次のように思うかもしれません。死を待つ必要があることは分かっている。今も死を待っている。でも、とても暗く心細い。神が助けてくださらなければ、もう耐えられない。あるいは、嵐のような中で待っている人がいるかもしれません。とても浮き沈みが激しく、多くの問題を抱えている人の場合がそうでしょう。例えば、あまりうまくいっていない夫婦がいたとします。金銭やその他の様々なことで、絶えず口論しています。ところが結婚記念日を迎え、幸せな気分になり、お互いにとても親切に接するようになります。そして互いに許し合います。ところが1、2週間もすると、再び危機が訪れます。穏やかな時期は束の間で、またも嵐のような状態になります。上下へと放り投げられているかのようです。ささやかな平安や安らぎや幸せがあったと思うのも束の間、またしても問題が押し寄せます。思春期の息子や娘のこと、彼らのガールフレンドやボーイフレンドのこと、家庭内の問題、身体の病気、経済上の問題等々、次々に問題があり、解決の糸口さえ見えません。そのような時に誰かから、死を待ち望みなさいと言われると、あなたは思うことでしょう。待っています。でも、あまりにも辛い。実はこのような時こそ、信仰を働かせる必要がある時であり、信仰が強められる時です。神により頼み、ただ神だけを信頼してください。私の兄弟たち、様々な試練に遭う時は、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということを、あなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。 そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。ヤコブの手紙一章二節から四節。数ヶ月前の私自身の体験です。心臓のバイパス手術が終わり、まだ入院中のある夜のことです。私は助からないだろうと感じました。そこで妻に別れを告げ、すべてを主の御手に委ねました。結果がどうであろうと、状況がどうであろうと、生きようと死のうと、私は主のものです。そのように主に委ねるときのみ、慰めと平安を得ることができます。神の愛の御手の中にいると知るとき、安らかな眠りを得ることができます。自分が病気であっても、人があなたのことを忘れても、人生の危機の中にあっても問題ではありません。大きな困難があっても、他のクリスチャンとの交わりが難しいときでも問題ではありません。状況が問題なのではありません。最も大事なことは、私は神様の御手の中にあると、すべてを主に委ねることです。神がすべてを支配しておられます。死を待ち望むというのは、神の主権を認めることです。ダビデは、神が絶対主権者であることを認めて、私はあなたを一日中待ち望んでいるのですと言いました。一日が終わり、次の日になっても、また次の日も、毎日死を待ち望むのです。神は私たちを愛し、私たちに救いを与えてくださるから、死を待ち望み続けるのです。ピリピ人への手紙、一章十八節と十九節に、とても素晴らしい、力強い聖句が書かれています。十八節の終わりから十九節までを読みましょう。そうです。今からも喜ぶことでしょう。というわけは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。私はとても気落ちしていたときに、この御言葉に励まされました。さまざまなことがうまくいかず、次はどんな悪いことが起こるのだろうかと思う時期がありました。そのような時は否定的な気分になり、否定的な考えが次々に浮かび、自己憐憫に陥ります。それは良い気分ではありません。そのような心の状態になったら、すぐに死を見上げ、そこからすぐに抜け出さなければなりません。死を、私はこのような否定的な思いの中にとどまりません。すぐに来てくださり、私と共にいてくださいと。この御言葉を含むピリピ人への手紙一章に助けられたことが何度もあります。実際私はピリピ人への手紙が大好きです。特に四章は聖書全体の中でも大好きな章の一つです。喜びについて語っているからです。もう一度ピリピ人への手紙一章十八節の終わりと十九節を読みましょう。そうです。今からも喜ぶことでしょう。というわけは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。これは本当に素晴らしいと思いませんか？良くないと思われる出来事が起こるとき、神を待ち望むなど意味がないように感じるかもしれません。しかし、信仰の目で見るなら、すべての出来事を主は私たちの救いのために用いられることがわかります。そして神は決して遅くなることはありません。神の時は遅いことも早すぎることもありません。神の時はいつも完璧です。神はあなたに必要ではない恵みを与えられはしないでしょう。しかし神はあなたが必要な時に、ちょうど良い時に必要な恵みを与えられます。神が遅くなることはありません。神はあなたの問題に対する解決を与えられます。 神はちょうど良い時に適切な方法であなたを救われます。決して遅くなることはありません。私と同じように長く生きている人たちは、神はそのようなお方であることを知っていると思います。神は何百回も私たちを祝福し、何百回も様々なことを乗り越えさせてくださり、何百回も助けてくださいました。数え切れないほど許してくださいました。私たちはそのことを知っています。私たちは神を待ち望むと軽々しい気持ちで言うのではありません。心の底から言っています。私たち自身には何もありません。神が私たちと共におられるということ以外に助けはありません。神は私たちと共におられ、フィリピ人への手紙一章などに約束されているように、神は私たちを愛し、私たちのことを心配してくださいます。神は必ず約束を守られます。神が神の民への約束を破られたことは一度もありません。このことを喜びましょう。神が私たちと共におられ、必ず救ってくださることのゆえに賛美しましょう。神を待ち望みましょう。目に涙が溢れていても待ち望みましょう。道に迷っていても待ち望みましょう。神の御手をしっかり握ってください。主の御手の中で主の導きを求めてください。力を与え、再び立ち上がらせてくださいと祈ってください。神の慰めを求め、愛を求め、希望を求めてください。神は必ず与えてくださいます。主を待ち望みましょう。詩編25編5節の、私はあなたを一日中待ち望んでいるのですとあなたも言うことができるように。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。